今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書の5章1節から7節までです。伝道者の書5章1節から7節。神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。神に誓願を立てる時にはそれを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かな者を喜ばないからだ。誓ったことは果たせ。誓って果たさないよりは誓わない方が良い。あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうか。夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。ただ神を恐れよ。アーメン。それではお祈りをいたします。天と地を創造された私たちの愛する主、そしてこの天と地を保ち、天と地を創造されたことの根源であられる我らの主イエス様、どうかあなたの栄光が褒めたたえられますように、そして私たちがあなたをますます主と仰ぎ、あなたの御言葉に聞き従う心を今一度我らのうちに豊かに満たしてください。あなたの御言葉の知恵を聞き、そして私たちが命の道を歩み、もはや以前の罪の事柄、肉の欲望の事柄、それらのものがますます脱ぎ去られていきますように、どうか助けてください。イエスさんの御そば近くでマリアが座って聞いたように、聞く耳、よく耳を傾ける心を備えてください。今語るしもべのこのしもべ唇を整えてください。また預かる人々の耳を通りよくしてください。すべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この5章の一節において、神の宮へ行くときは自分の足に気をつけよって、皆さんはひっきりなしに神の宮に足を運んでおりますけれども、けれどもそれが、ね、何か習慣的なものになって、神様の宮、そこは礼拝をする場所、神様を恐れ敬うために来るはずのところが何か習慣化してしまって、ね、いつも来るうちの何か一つのルートみたいな、ね、それで思いが神様に向かない、ということが起こりがちになってしまいますけれども、そういうことには気をつけるべきです。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る、書いてあるんですけども、キングジェームズバージョンの方ではですね、それ直訳しますと、愚かな生贄を捧げるよりも聞く準備をせよ、悪とされないためにというふうに訳されています。愚かな生贄を捧げるよりも聞く準備をせよ、ということですね。聞く準備ができていない生贄は愚かな生贄になります。生贄を捧げるということ、私、捧げたじゃん、献金いくらいくら万円捧げました、そんなことを言うよりも、いくらいくら万円捧げるよりもむしろ耳をしっかりと傾けて、主の御言葉に対して耳を傾けて聞くこと、これがどんな生贄にも勝る、 で、第一サムエル記の15章にも書いてありましたね。ひっきりなしに開いておりますけれども、そこにおいて、ね、サムエルがサウル王に言った言葉は、ね、こうでした。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もまたあなたを大いから退けた。アーメン。ですからね、主に忌み嫌われる罪、それはね、聞かないこと、従わないこと、ね、ですからね、我が道を貫くことをね、それを癖としている人は幼稚ですね、人の前はともかく神様の御前で我が道を貫く、ね、自己流、これが一番の罪であるということが、ね、ここから見ればわかります、ね、聞くことをしない、ね、耳を傾けない、でそれで自分の思い込みを、ね、ぐるぐると思い巡らしている。そして主の御言葉がここにあるのにね、何々しなさいと言われたのにしない、何々をするなと言われているのにする、これがね、偶像礼拝の罪、占いの罪、ね、等しいと言われます。ですからよく耳を傾けるべきです。そしてよく聞く耳を、ね、これを持つべきですね。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ、ね、日本語でそう訳されていますけども、キングジェームズの方では、愚かな生贄を捧げるよりも聞く準備をせよ、悪とされないために、ね、ですから聞く準備をしていない場合は、ね、悪とされてしまう生贄、しかし耳を傾けること、これは、ね、悪とされないことですね。そして2節、神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。アーメン、ね、礼拝中は、ね、もちろん、主語は慎むこと、ね、これは皆さん身についていると思うんですけども、で礼拝が終わった後もですね、礼拝し続けている人もおります、ね、礼拝が終わった後に、ね、それぞれの祈りをお祈りください、ね、それでもう本当に主の御前で、祈っている人たちはおりますね、まあ、ある人たちはもう5分10分と、ね、本当に主の御前で心を注ぎ出している。本当に礼拝が終わった後はまだなお心を主に向けて、ね、礼拝の後もずっと、あるいは教会から出た後もね、もう本当に心の余韻が、御言葉の余韻がずっと続いて、ホクホクした感じに、ね、皆さん なるかと思うんですけども、でもその余韻をね、人間言葉で、ね、もうベラベラと大きな言葉、しかも言葉数が多い言葉で、その余韻を泥棒してしまうような、ね、こと、これもあってはならないことですね。彼の前では軽々しく心を焦って言葉を出すな、ね、神様の御前において、ね、皆さん、ね、祈り言葉を、ね、1万語2万語話すことよりも、そういう言葉数を多くするよりも、むしろ聞く準備をせよ、ね、この一節にある通りです。主に対する良き生贄とは、言葉数を、ね、口を減らして、むしろ耳を、ね、通りよくする、耳をよく傾けるということ、これが何よりの生贄です。皆さんはね、言葉数を多くするよりは、むしろ耳をよく開いてね、行くべきです。耳を傾けられないという方はね、それは目を用いて御言葉を語っている人の方をよく見ること、ね、それもままならないという人は、もう本当にね、規律をして ね、あのエズラの時代、本当に主を軽んじてきたその先祖たちの時代からようやく主のもとに戻ることができた、ね、エズラの時代の人々は、ね、主の御言葉がこのようにして語られるとき、エズラが講壇の上に立って立法の書を開いたとき、民は皆起立をしました。そして御言葉が朗読されると、ね、もう地に開くしてアーメンアーメンと、ね、そのように言いました。もう立ってよ、あるいはね、ひれ伏して、もうね、あるいは地面にもうペタッと唇をつけて、アーメン、アーメンとね、主の言葉にもう体全体でもって礼拝を捧げる、ね、それをエズラの時代においてしておりました。で、それで神さんは、エズラの時代以降、顧みて、恵みを施してくださいました。ね、今の時代ではね、街道の椅子に座って礼拝に耳を傾ける、ところですけども、ね、もし主に対する敬いの心がどうしても薄れてしまうということであるならば、本当に、ね、しっかりともう心を尽くし、思いを尽くし、体を用いて、ね、主に聞き従うこと、耳を開くこと、ね、これを皆さん一人一人でなすことの方が、ね、そちらの方がはるかに優れた礼拝です。そして3節では、仕事が多いと夢を見る、言葉が多いと愚かな者の声となる、これもですね、まあ、キングジェームズの方で見ましたら、まあ、一つの夢が仕事を多くするという、まあ、そんな感じなんですね。それと同じように、ね、言葉、愚かな者の、ね、一つの言葉が多いことによって愚か者が分かる、ね、そういうふうに分かるんです。ですから言葉が多い人は愚か者だということを自ら表しているようなものです。で、言葉数を多くするよりは本当に、ね、主に聞き従うこと、耳を開くこと、こちらの方がはるかに優れて賢いことです。一つの夢が仕事を多くします、ね、あのことをしなければ、そういうふうに、ね、もう心の中で、心配不安がかきたって、あのことをしなくてはって、ね、思い出すと、ね、あのこともこのことも手つかずになってしまいます。でそれで、ね、あれあの人なんて言ったっけ、あれ今探してるあれは一体どこに置いたっけ、ね、そのようになってしまいます。ですから主の御声に耳を開いて聞こうとすること、この耳が開かれてないうちに、ね、あれやこれやと思って考えて、でそれで、ね、もう礼拝中にカサコソカサコソ、あるいは、ね、もう普段の生活においてもカサコソ、ね、それが増えてしまう。ですからむしろ皆さんは耳を開くべきです。御言葉にこそ聞くべきです、ね、たった一つの夢が仕事を多くする。そして、ね、愚か者は言葉が多いことによって知れてしまう、そのようにキングジェームズの方では書いてあります。また4節、神に誓願を立てるときにはそれを果たすのを遅らせてはならない、神は愚かなものを喜ばないからだ、誓ったことを果たせ、誓って果たさないよりは誓わない方が良い、ですから約束事をするときにおいて本当に唇には気をつけるべきです。焦ってですね、何々します、ね、そのようなことを、言う、そういう言葉でね、あいいよって、ね、そういうふうにもうすぐに口が滑ってしまう人は幼稚ですね。6節に書いてあります、あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ、死者の前であれは過失だと言ってはならない、神があなたの言うことを聞いて怒り、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうか、ね、死者の前で、英語の聖書はエンジェルって書いてあります、ね、エンジェル、天使ですね。天使は、ね、至るところにおります。皆さんが、ね、何か言葉で言うこと、それも、ね、聞いております。そして、ね、皆さんがもうポイって唇からふって出た言葉、ね、それを死者は、ね、神様の前にその言葉を届けますけれども、ですから死者の前であれは過失だ、ね、ああいうふうに約束した、ああそう言ったかもしれないけれども私の本気じゃないよとかね、そういうふうにですね、もう不誠実なこと、これは主の御前に喜ばれないことです。 そして皆さん、ね、独り言はよく気をつけるべきです。言葉、ね、特に空中には、ね、悪しきものも宿っているからです、ね、エピソード2章に書いてありますね。空中の権威を持つ支配者、ね、空中には悪しきものが宿っております。ですから、ね、一人になった時にブツクサブツクサと言ったり、あるいは、ね、なんか、通りで、ね、お酒飲んだ人がもう空中に向かってもう罵声を浴びせたり、ね、そういう言葉、唇から出てくる言葉には私たちは気をつけるべきです。そしてその言葉がですね、悪しきもの、あるいは聖なるものが、ね、聞く、このことを本当に私たちは気をつけるべきです。ですから心の内において、もし、ね、唇から何か悪い言葉が出そうになった時は本当に口をくつぐむこと、これは、ね、非常に有益なことです。なぜなら唇から出た言葉によって私たちは、ね、その身を刈り取るからです。唇から御言葉を、ね、宣言するとき、その御言葉の身を豊かに刈ります。ですから御言葉を唇で口ずさむこと、宣言すること、ね、これはとても良いことです。もし唇から、ね、御言葉を宣言することに何か、ね、違和感を感じる人、ね、確かに人間は肉なる存在ですから、霊なる御言葉を、ね、口ずさむことには肉は、ね、ある程度の難しさを覚えますけれども、御言葉を日ごと口ずさむ人はどんどんどんどん霊的な人になっていくんですね。思いを込めて、心を込めて、信仰を混ぜ込んで御言葉を宣言するとき、それはとてつもなく力を、ね、生み出します。けれども信仰を混ぜ込まない御言葉宣言、これは本当に、ね、もう空を打つような虚しいものになってしまいます。ある人の御言葉宣言は、ね、すごく力がある。でも、ね、イエス様を信じてない人が、御言葉を、ね、ただ単に字面を追って読むこと、これはただ単なる、ね、言葉の羅列に過ぎない。けれどももしこの聖書の言葉、これを信仰を混ぜ込んで宣言するならば、それは、ね、霊的世界を動かすんです。そして皆さんの人生を動かし、祝福へと導くんです、ね、昼も夜も主の教えを喜びとして口ずさむ人、ね、主の教えをなんかかったるいな、御言葉宣言って思いながら、ね、宣言する人、これは何をしても栄えるものではないんですね。何をしても栄える人は、ね、昼も夜も口、御言葉を口ずさむ喜びを持ってですね、主の教えを喜びとし、ね、というところが肝心なわけです。ですから心が肝心です。この唇から出てくる言葉、ね、これが御言葉であるならば有益です。そしてなお心を混ぜて、ね、思いを混ぜ込んで、信仰を混ぜ込んで御言葉を宣言するならば、その宣言はとても力を帯びます。けれども、ね、御言葉ではない人間言葉、それを口に向かって撒き散らす、ね、これはとても危険なことです。言葉には力があるからです。7節、夢が多くなると虚しい言葉も多くなる、ただ神を恐れよ。アーメン。思っていること、もう自分の中で思い描くこと、夢、それがね、この頭の中に満ちていると虚しい言葉も増えてくるんです。なぜなら唇から出てくる言葉というものは心で思っていることが出てくるからです。で、良い蔵からは良いものしか出てきません。けれどもね、蔵の中が悪いものに満ちているならば、悪いものしか出てこないんです。だから私たちというこの心の中の蔵をまず良いもので満たすこと、それが肝心です、ね、そしてね、心の血が悪いもので満ちているならば、悪い行いもね、ふって条件反射的にしてしまうんですね。普段からアルコールでね、満ちている人はもう酒場があるとふってね、足が条件反射的にそちらの方に向いてしまう、ね、また普段から怒りっぽい人はもうふって手がすぐに出てしまう、ね、ですから心の内に蓄えている言葉、それに気をつけるべきです、ね、御言葉を宣言することを、ね、できないできないって言ってる人、ね、そういう人は心の内が世の言葉で満ちているから、だから霊的な言葉を受け入れられないんです。だから本当に普段からそういう人はですね、御言葉を思い描くと、イエス様を愛するということを、ね、これを成していくべきです。 イエス様は皆さんに何をしてくださいましたか。イエス様が皆さんに何をしてくださったか考えてください、ね、思ってください、巡らしてください、ね、頭を使ってイエス様が今皆さんのある状況を、ね、それをどのようにして助けて構築してくださったか、また皆さんが過去犯してきた罪、ね、それを思い描いて、あんな罪も本当に清めてくださった、あんなことをした、ね、もういろんな借金を負ってしまったけれども、イエス様はそれをそこから借金地獄から助け出してくださった、罪の借金地獄、あるいは金銭の借金地獄、ね、そこから助け出してくださったんだ、 あんなに素晴らしいことをイエス様はしてくださったんだって、もちろんそれにおいては助けてくれた人もいるでしょう、 あの人がいてくれたおかげで私は助かってる、感謝の心をイエス様に対し、そして人に対し持つべきです、ね、そして皆さんが、ね、本当にイエス様によって作り変えられたこと、イエス様がなしてくださったことを思って考えて、ね、ですから御言葉宣言ができない、あるいは、ね、礼拝においてどうしても失礼なことをしてしまうということであるならば、本当にイエス様が皆さんになしてくださったことを、これを考えるべきです。夢が多くなると、ね、虚しい言葉も多くなる、また仕事も増える、ね、書いてあります。冒頭では、ね、マルタに対してイエス様がおっしゃった場面読みましたね。まさにそのマルタ状態になってしまうんです、ね、マルタ、彼女は人々をもてなすことで忙しかったですね、ルカの福音書の10章にの最後の方にマルタの記事が出てくるんですけども、イエス様が、ね、来られた、ね、イエス様が自分の家に来られた、ね、自分の家で家庭集会も、ね、そこでマルタは、ね、人々に対して粗相がないように、いろいろなもてなしをして忙しいんですけども、イエス様がですね、御言葉を語り出している時でもマルタは、ね、忙しく立ち動いております。御言葉が語られている時に、ね、忙しくしてイエス様のお言葉を聞くのではなく、ね、あれやこれやと、ね、作ること、ね、また、ね、自分の腕を振るった、ね、ケーキを美味しくみんなに食べていただくこと、ね、早く説教終わらないかな、早く私が作ったものを食べてくれないかな、ね、そういうことではもう頭が心が忙しくしていると、ね、礼拝をしている他の人に目が向いてしまうんですね。マルタは自分の妹、ね、マリアに目が向きました。マリアは何してるか、イエス様の足元に座って御言葉に聞き入っていました。イエス様の目には、ね、御言葉に聞き入っていること、これが一番優れた生き贄ですね。けれどもマルタには怠けていると見えました、ね、礼拝中にイエス様が御言葉を語っている最中に他の人を見て、ね、自分の妹、自分よりも いつも低く見積もっている、ね、あ、こいつは妹みたいな感じで、ね、低く見積もっている人を見て、礼拝中にイエス様の御言葉が語られている最中にそういうふうに見て、そしてイエス様に口出しするんですね。イエス様が御言葉を語られているその唇を遮って、ね、イエス様は、またイエス様に言います。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。イエス様が御言葉を語られているところにイエス様は指図するんですね。しかもイエス様、妹に、ね、私だけが働いているのを、ね、おもてなしさせているのを何とも思わないのですか。もう本当に主に対してね、もうどっちが主なのかわからないような、こういう状況ですね。皆さん、自己流は良くないということを初めに言いました、ね、主の御前において我が道を貫く、ね、そういう思い、そういう行動パターン、これが主の御前において喜ばれない生贄です。主に喜ばれる生贄は聞くこと、従うことですから、この場合まさにマリアの方が優れた生贄を捧げていて、マルタは聞かないどころか主に指図をする、本当にとんでもない状態ですけれども、主は、ね、41節、主は答えて言われた、マルタ、マルタ、あ なたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。アメン。マリアはね、良いことを選んだ。一つだけの良いこと。さあ、この一つだけの良いことは何でしょうね。そうですね、もう神に耳を傾けることです。さっき開いた第一サムエル記でもそうでした。またこの場所でもね、すぐ直前マリアが何をしていたか、ね、39節では、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた、ね、もう足元に座って低い位置に、主よりも低い位置に、ね、いて、主の足元、ね、奴隷は主人の足元に置いて、ね、いろいろな用をします。マリアは良い方を選んだんです。主の前に低くへり下ること、主の御言葉を聞くこと、それが一つの良いこと、ね、唯一の良いことです。伝道者の書に、ね、書いてあったことは、近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。彼らは自分たちが悪を行っていることを知らないからだ、ね、愚かな生贄を捧げるよりも聞く準備をせよ、悪とされないために。アーメン。そうです、ね、主の御前に出て進み出ていくとき、主の宮の中に、ね、おいては、本当に私たちはこの主の宮に行く足に気をつけるべきです。果たしてこの身は、この心は、この耳は主の御前にふさわしいかどうか点検して、そして主の御前に出て聞く準備をすること、ね、聞く準備なしに主の御前に出ること、それは悪とされてしまうことです。聞く準備をしないまんま主の御前に出ていくことは、これは悪とされてしまうことだ、ね、そのように論理が成り立ちますね。愚かな生贄を捧げるよりも聞く準備をせよ、悪とされないために、ね、ということであるならば、ね、悪とされるためには聞く準備しないまんま、ね、主の前に行く、ね、逆の論理が成り立ちますね。ですから私たちは主の御前に出るときはよく気をつけるべきです。特にこの耳、ね、聞く耳、聞く態度、ね、マリアは主の前に低くなりました。ですから私たちは本当に主の御前に素晴らしい優れた生贄を捧げたいですね。どうか主に喜ばれる生贄、ね、カインの生贄ではなくアベルの生贄、アベルは最も優れたものを、ね、自分自ら捧げに行きました。それに対してカインは、ね、もうそこら辺にあるものを適当にひつまんで、ね、捧げた、ね、私たちは主の御前に行くときは本当に心して行くべきです。どうか主に優れた生贄を捧げて、そして本当に主に喜ばれるものとして立てられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、私たちはあなたからたくさんのものをいただきました。たくさんのことをしていただきました。それなのに私たちはあなたにどれほど敬って意を捧げ、また志を捧げているでしょうか。イエス様、あなたのことをいつも思い、あなたが本当に愛の心を持って私たちを救ってくださったこと、また十字架にかかってくださったこと、身代わりとなって死んでくださったこと、そして私たちに先駆けて復活してくださったこと、死に勝利されたこと、悪魔サタンの頭を砕かれたこと、これをいつでも覚え続けることができますように、どうか導いてください。虚しい言葉が心の中を占拠しようとするとき、努めて自らイエスの名によってそれらを追い出し、そして御言葉を取り入れ、御言葉を心の内に充満させるものでありますように、どうか助けてください。イエス様が我らを支配してくださり、そして健全な言葉が心に充満することに、私たちはそれに心を中心にし、そして本当に心の内の良い言葉をいつでもすっと折にかなった時に 俺にかなった御言葉を差し出すものでありますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。あなたの御所に近くに来て御言葉を聞こうとしない、主よ、私たちは悪を行うものだと聖書が書いてあります。御言葉を聞こうとしないで、この場所にいて主よ、体だけがこの場所にいること、それが悪を行うことだと書いてあります。主よ、どれだけ多くの日々をあなたに心を注ぐことなく、耳を傾けて御言葉を聞こうともせずに、ただこの場所にいて来ましただけをやってきた私たちだったでしょうか。主よ、あなたが許してください。あなたに聞こうともしないでこの場所に来ていた、悪を行っていたその私たちを許してくださり、あなたの御前において主よ、語り玉へしもべだってきます。主よ、このような私たちでありますように、主よ、あなたが助けてください。耳を傾けて主にまずこの耳を捧げて、そして主よ、私たちの手足を主が喜ぶことに使える私たちでありますように祝福してください。今日あなたがこの御言葉を通して体だけでこの場所に来て耳を主に捧げておらず、そして礼拝を失敗していたそのすべての人々に、また私たちにまた新たに生きるその道を、この御言葉を通してあなたが示してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。